おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1127回をお送りします。1月27日月曜日7時27分です。というわけで、精神分析的なんで、週に4回はやって、しかも7時半前後にやると。できるかな。まあいいや、とりあえずできそうな気もしなくもないんで、まあまあ、やっていこうと思っています。GMV っていうのは割といいタイトルだったとは思うんですよ。で、タスクシュートの、私のタスクシュートライト上にはですね、この GMV というコードでずっと続けてるんですね。タスク名は私変えるのめんどくさいんで、これで通る間はそれで通し続けるっていう、やり方をしてます。だから、コードネームみたいなのがですね、今後こういうの増やそうと思って増やそうってことはないんだけど、あんま修正かけずにおこうかなっていうふうに思っているんですけど、まあ、それはどうなのか、いいことか悪いことかさっぱりわかんないですけどね。まあまあ、GMV はずーっと GMV なんですけど、タイトルはどんどん変わっていくというね。まあ将来的にも変わるかもしれませんけど、このタイトルはまあまあしばらくいけそうな気がしてます。お知らせなんですが、3ヶ月チャレンジ第9期はおかげさまで満席となりました。で、現在ですね、鋭意考えている中なのが、まあ、個人セッションだけサービスというのは作ってもいいなとは思うようになりまして、そうですね、3ヶ月チャレンジの新しい機能1ヶ月半前、1月半ぐらいのところから、またこう、3回お試し募集をかけさせていただくとともに、それまでは、なんか普通に1回ごとみたいなのも、まあ1回ね、1回か。まあでも1回もありかなというふうに最近ちょっと思ってきたんですよね。その他、まあ継続の方に隔週というのを今、提案させていただいていて、ご利用者さんも登場されてきたので、まあ、この辺でちょっと、形を作って、まあ、できれば何かにまとめておこうかなと、まあ、ホームページってことになると思うんですけどね。その辺のことを考えております。まあ、考えてるだけかもしれないけど、とりあえずさらっと考えてはあります。まあ、正直言いまして、継続的にセッションを受けてくださる方が、まあ、10名前後いらっしゃればですね、基本的に私がやってることとしてはそれでいいんだって感じあって、今みたいなのは結局こう外形的と言いますか、枝葉的と言いますか、そういうものなんですけれどもね。まあ娘がね、大学出てしまえば、私としては、私自身はなんかもう本当にこう、なんだろうな、生きていければ物欲はそれでいいみたいな感覚になって、多分年を取ったってことなんですよね、これがね。欲しいものとかが本当に何にもなくなってしまって、趣味としては今対戦型テトリスに異常にハマってるんですけど、空いてる時間対戦型テトリスか精神分析の本読んでれば、てか他のこと何もやんなくなってきた。運動しろ言うから、言われるからするんですよ。なんかその場でスクワットとか、どっか歩きに行くとかはするんですけど、それはもう本当になんかこう、テトリスよりも金かかんないじゃないですか。でも散歩とか僕好きなんだなってことが分かってきたんですよ。昔散歩ってする人の気が知れないなぐらいに思ってたんですけど、今とかなんか1時間ぐらいは普通にやってて、下手すると2時間ぐらいやりたくなるという、まあ時間なくなるんで、あと家の人心配するんで、3、40分に留めてはいるんですけど、でもね、僕 GPS で妻に補足されてるんですよ、ある意味では。まあ、妻は見てないですけどね、ほとんどね。でも僕は妻の居所は厳密には補足できてないんだけど、妻は私のやろうと思えば、全居場所が補足できるんで、別にそんな心配いらないんですけど、まあでもな、外で惹かれるとか、それって時間関係ないじゃないですか。だから、私は別に妻に居所が完全に補足されていて、かつ、お金が全部妻のものになっても、もはや全く苦にならない感じなので、実際それに限りなく近いですしね。私のクレジットカードもデビットは、もう余計なことはやめよう。 まあそうなんですよね。だからまあそうは言っても娘の教育費というものは頑張らなければいけないんで、ここは頑張ろうと思っているし、別に、大学卒業したらすぐ仕事辞めるぜとか思ってるわけでは決してないんですけれどもね。私別に体が動く、極論口が動けば仕事はできるんで、今はもうタイプできなくても口が動けばできるじゃないですか。今の時代ってすごいじゃないですか。だからまあ口が動く限りは仕事はしようと。口動かなくなっちゃったらもうちょっとどうしようもないですよね。あとはこうあれかな、脳波から文章を、脳波から文章が出てくるようになって、文筆とか口頭の仕事って残りますかね。まあその辺ちょっと多分難しいんではないだろうかと思うんですけれども、口が動く限りは、仕事はしようとは思っています。ですね、で何の話をしようとしてたのかというと、まあ私ここの番組を通じていろいろと、私自身が昔こうであったというのが精神分析のですね知識で、一つ一つに対してダメをしている感じがある、治ってきてるっていうのもあるんですよ、感覚の中に。だから精神分析って本当にね、身近で受けられればこんなにいいことはないんですけどね。例えば小田原でできるとかだったら、結構さっき言ったようにお金にもう執着はほぼないんで、週4とかでも行きたいかなって思うんですけどね。でもまあそれはなんかこうなんだろうな、相性とかもあるよな、あれ結局と。相性が課題になるのは最初だけかもしれないんですけどね。でも最初って言っても長いじゃないですか、精神分析って。あっという間に月10回とかにはなるわけですから、普通そんなに人と会わないですからね、月10回もね。昔大橋悦夫さんと仕事を始めた頃、週に3回スカイプやってたんですけどね。あれだって相当な頻回って感じがしてましたけど、彼は時刻とかもすごい厳密に決める方だから、しかもそれをリピートにするから、あれはある種の精神分析だったと。まあオンラインだからね、いろいろと問題というか精神分析的もいいところなんですけど、でもそうだったなと思うんですよね。絶対に即座に転移が起きてましたからね。まあ年彼の方が一つ下とはいえ、実際 半年ぐらいなんでしかないんですけど、どっちかというと彼がお父さん役って感じがしてましたけどね、私の中では。でも転移が起きてたのはもう確実だと思うんですよ、何転移であろうとですね。だからそういうことは起こるし、起きざるを得ないし、あんな頻回にやってればですね、そういうふうになっていきますよね。なっていくっていうのも変ですけど、特にその急速に関係が深まるとか、そういう一般の用語で言えばそうなんでしょうけどね、そういうこととはまたちょっと違う話もあそこにはあったんじゃないかという気がしますね。だから私は分析の本読んでいて、お互い気をつけているからってことは当然あるし、お互い少なくとも精神病水準には遠いかったと当時は思うんであれなんですけど、とはいえあれで関係がこじれなかったっていうのは、まあ結構大したことをやったなって感じ。もう喋ってるだけでもこじれなかったというのは偉いって思うんですよね、あの頻度であれば。だってカウンセリングって最初何の問題もなさそうな人でも結構分析家に食ってかかったりするシーンってやたら出てきますから、やっぱり人間はよっぽど精神情緒が安定しているようでも、なんちゅうのかな、藤山直樹さん流に言うとボロが出るんですよ、そんなに頻繁にやってればですね。このボロが出るのが欠かせないんだみたいな。だから一見健康度が高そうな人はなかなかダメなんだみたいなことをいかにも藤山さんらしくおっしゃってるんですけど、でもまあ取り繕うもんね、普通人間ってのはですね。そんな見ず知らずの、結局のところ精神分析家なんて見ず知らずの他人なんで食ってかからんだろうって思うんですよ。でもまあ言うことなくなっていきますもんね。そしてその人に秘密全部握られてるわけだから、まあ、いろんな意味でこの理不尽なものが勝手に感じるんですけどね。この勝手に感じるというのはあれですよ、つまり僕がよく運転中に言ってるやつですよね。運転中に こうちゃんと止められないとか、こいつ運転下手だなと思われてるんじゃないかと思いながらバックミラー見ちゃうみたいなのが、これ勝手に感じるわけですよ。だってそんな視線を感じるとか漫画じゃないんだから、視線は感じませんし、視線感じ出したらもうそれは原始に近いんでやばいじゃないですか。だからそんなことありえないんで、後ろの視線を感じるとかいうのは、もちろんやたら煽る人っていますけど、本当に煽られてるって言うんだったらそれは幻想じゃないんだけど、煽られてないならば、やっぱそれは投影ですから、そういうことが起きるというのはですね、まあ、力道的なことになっちゃってるわけですし、まあ、少し神経症気味なことにもなっちゃってるわけですよね。リアルにはまだそれは、知覚できていないはず、知覚に混ぜ物をしてるってことですよね。で、僕最近思うんですよ。このタイトルにしてみても思うんですが、いやでも松木さんとかが、松木邦弘さんとかがあんなにパーソナリティ障害も日本人にも分かりやすく現状に踏まえて、説明つけてくれているんだから、まあ、これ読めば私の仕事みたいなのはいらんじゃんって思うんだけど、そもそもこれを大概の人は読まないし、きっちり書いてあるやつはあっさり絶版とかになってるから、まあ、これまだ今は受けが良くないという意味では私の仕事の、意味はあるなと思うのと、もう一つがですね、私やっぱりライフハックで長らく仕事をさせてもらっていたから、なぜこれが、精神分析的っていうことを僕が一生懸命言いたくなってるのかのわけが、やってるうちにだんだんこれのやってることの意味がようやくですね、8期になって9期ですね、間もなくね。3ヶ月だから、期ということは、24ヶ月で、まあ2年なわけですね。丸2年経って、でも2年って結構大事なポイントのような気がしますね。なんか2年ぐらいやんないと、それの やってることの意味って結構わかんないもんですよね。僕の感じでは。2年というと、タスクカフェで言いますと、タスクカフェで言う必要ないんだけど、まあ大橋さんはこうきっちりこう、リピートが、しかもやる場所もあんまり動かさないみたいなことやってたんで、タスクカフェ2年、やっぱそうですよね。タスクカフェというものの、あ、こういうことね、みたいなことが僕に分かってきたのはっていうんですけどね。まあ大体2年ぐらいだったような気がしますね。形がカチッと定まってきて、タスクカフェってのは自分をやって生きていくんだぞ、みたいなことが、最初の3回とか5回だと、いつでもやめられるし、なんかこう、とりあえずやってみたっていう感覚が自分に実感されるまでにはまだちょっと遠い感じなんですよ。2年ってのはいい数字なのかも。まあ途中いろいろ大発見だって思うことはいっぱいあるんだけど、大体それらは小発見にも満たないみたいなところがありますね。で、最後に行き着くっていうか、とりあえずまず2年で感じることってのも、だんだん、なんていうんですかな、地味な感じにはなっていくんですよね。一言で言うとつまんない話だなっていうふうに聞こえる。ライフハックずっとやらせてもらってた。まあ、ライフハックで食ってきたみたいなところがある人間としては、やっぱりあれですね。こう、小反復と言ったらいいのかな。私は一つは精神分析というのはその転移とかを通じて、転移っていうのは要するに疑似家族関係みたいな、ちょっと語弊ありますし誤解招きそうですが、ちょっとここはすっ飛ばしてね、疑似家族関係みたいになると。で、週に4だ5だ会うということはですね、会ってしかも自由連想で喋るということは全く家族だと思うんですよ。自由連想で喋るっていうのは、例えば昨日終わりましたけど、お相撲さん見てて、大相撲とか見ててね、見てないじゃないですか。よく昔私の大学の先生も言ってたんですよ。どっち勝ったのって聞かれても答えられねえと。だけど見てることは見てるんだと。まあ先生はいいとこの育ちだったんで、こたつでみかんでも食べながら、優雅なんですよ。要するに、こたつでみかんでも食べながらお茶飲んでぼんやりしてテレビ見ていると。でも見てないんだと。で、どっち勝ったのって言われて、あれどっち勝ったんだっけになると。この会話こそが私は精神分析的な、もうちょっと精神分析では緊張感の高い会話が多くなるんですけど、こういう空間においてすらリラックスしきれないような人が神経症水準なわけですよ。要は。そういう時にしている会話っていうものに近いものを赤の他人とやると、まあ、いろんなこうね、気持ちの動きというものが激しく、普通の人でもなっていかざるを得ないようなシーンが、そして思わずそれが何者なのかを忘れて、見失ってですね、自分の立場とか、 自分の置かれてる状況も見失って、つまり夢見てるのと変わらないですよね。ここですっごく普段なら出ないような無意識の、無意識のですよね。普段は意識できていない領域の自分というものが飛び出してきて、なんか言っちゃうとか、下手するとなんかやっちゃうとかね。そういうことが起きるんだっていうような、まああれはそういうことじゃないかなと思うんですね。で、そういうことを、やるということの意味はですね、結局、疑似家族感というものを作り出してまで何を見たいのかというと、大きな意味での反復を見たいんですよね。で、この大きな意味での反復は大きすぎて捉えきれないんですよ。なんかタスクシュートみたいなことで、よくこう、ライフログでもいいんですけど、自分のパターンを見るっていうじゃないですか。これは、こういう記録を残しておかないと見えてこないパターンがあるよねっていう話なんですよ。例えばこう、秋口になると決まってなんかの、薬買っちゃうみたいな、そういうような。でもこれもまだまだ小さいんですよ。もっと大きな、記録を取っていたとしても本人が気づけないような、そしてもう一つ大事なことがあって、無意識がそいつを見させないようにしてるから、これが反復だとは気づかないような、当人にはね。他人にはわかるんだけど。まあ、そこが、精神分析的なんだと思うんですよね。カウンセラーさんにはわかるが、当人はわからない。その反復というもの。あるいは分かっていてもやめられない。だとこれだと、どっちかっていうと、あれなんですけどね。私癖みたいな、話になっていくんですけど。で、分かっていてもやめられないというのは、やめられないからこそ、私癖なんですよ。なんか分かってしまえばやめられるものは、ある意味私癖なのかもしれないけれども、大した問題ではないわけですよね。分かっていてもやめられないこと。そして、そもそも分かりにくいこと。そういう反復。だから我々は、よく無意識の心とか、心の奥底に無意識があるみたいな言い方するんだけど、どっちかっていうと、それも臨床の本読んでいて思うのは、無意識の中にいるって感じなんだよね。無意識というものがこう、動いていて、大きな川の流れみたいなものを作ってて、我々はその中を生きているって感じで、で、この流れがどっから来ていて、どこへ行くのかが全然わからないと。我々には。でもそこで一生懸命それについて、ああでもない、こうでもないと、まあ基本的にはそれについて考えるというよりは、それと関係のないことを喋ってると、あれこういう流れが感じられてきませんみたいな、そういうノリな感じがするんですよ。つまり大きすぎて見えない反復なんですね。でね、ライフハックというのは、小さくて見えまくる反復を問題にしやすいわけですよ。しかもそれすらも、そんな短期間じゃその小さい反復だって捉えきれないし、まして解決できないじゃんっていうところで、もう解決しちゃおうとするんですよ。そこにライフハックというか現代的な、なんていうのかな、心構えみたいなものがきっとあるんですよね。だから、よくですね、いろんなセミナーとか、やってたじゃないですか。それこそタスクカフェもそうでしたけど、タスクカフェはちょっと独特なんですけど、でも、まあ、どれだってある意味独特ですよね。あるじゃないですか。朝活とかいろんなものがね。あそこで、なんかね、とてもじゃないけど、そんなのが一回のセミナーで解決しないでしょっていうのが、一回で解決することが目指されてるんですよね。そこがライフハックの魔法みたいなところであり、無理のあるところでもあると思うんですよ。やり方がいろいろ工夫されていて、そこで真剣に結構検討されてるという、つまり、それが良心的だったりするってことに疑いはあんまないと思うんですよ。取ってる金額も安いですしね。昔それこそ、北信也さんとやってた東京ライフハック研究会とか、本当なんという金額だって今思うと、しかも彼は、学割とか設けてたんで、なんか結局学生だったら1000円ぐらいな勢いで、いくらなんでも数時間社会人がやるサービスで1000円とかって、いや、すごいよね。本当にもう、福祉サービスみたいじゃんって感じがするんですよね。結構そこでいろんなことを話したり、もう、じゃんじゃん出していくわけですからね。ただ、私が思うのはそうじゃなくて、それは良心的なんだけど、その課題多分、半日やそころじゃ解決できっこないですよねっていう、それこそ疑似家族を作って、何年か付き合ってようやく捉え始められるような課題なんじゃないかと。それを、わずか半日で何とかしようと。その、こう、スピード感ですよね。 スピード感という言葉が昔、一時、流行ってたんだけれども、仕事術の世界でも。このスピード感、今でもすごい流行ってますけどね。早く解決しようというのが、生活習慣病みたいなものを半日で解決しようというのがライフハック的なんですよ。非常に。うまくいけば特に。うまくいくと怖いなって私は最近思うんだけれども、そこをやってるんですよね。まあ、例えばあれですよ。例えば、何でもいいです。爪を噛むみたいな。じゃあ、こう、爪に嫌な匂いのする、これを噛むとね、すごい嫌な味と匂いがするやつを塗りましょうみたいな。これがライフハックじゃないですか。で、爪を噛むというこの、もしかするとその人が、ここが大事なんですよね。30年にわたって子供の時から、やめられなかった爪噛むのをあっさりやめられましたみたいな。ちょっと怖くないですかと思うわけですね。私が今3ヶ月チャレンジというものでやってんのも3ヶ月なんで、結局小反復を見つけることになる。大概の場合、その小反復はすでに見つかってるわけですよ。爪を噛むみたいなね。ただ、これを簡単に解決するっていう作戦というか路線は手放す。もうそこはちょっと捨てる。別に爪噛んだっていいじゃないですか。爪を噛むからといって、本当の意味で人は困らないと思うんですね。まあだから噛むんですけどね。この小さな反復は、反復ですよね。噛んだり噛まなかったり繰り返すわけだから、小さな反復は何かすっごい大きな反復の中の、その大きな反復を構成している一要素なんですよ。まあ、我々そんなこと言えば、全生活は基本そうですよね。3度3度のご飯を食べて、おやつも食べて、お風呂入って寝るみたいな、こういう目に見える反復を繰り返す中で、何か大きな反復をしてるわけですよ。大事なのはですね、そこに異常なほどミクロな事態というものが、無数に集約されていて、ここはもう記録とかには取り切れませんね。例えば何かを見たとかいうことが、ここに入ってくるけど、見たもの全部を記録に取ってたら、記録をすることと生きることが同じ時間必要になるんで、到底無理ですよ。だから、ものすごい小さな反復の中には、ものすごいミクロなものが入っているわけですよ。まあ、極論ベータ要素みたいな話を僕はしてる、意識してるわけですよ。一方で、これをやることによって、気がつかないうちに自分の人生をこっちへこっちへと向けていくような、まあ、これを記録によって捉えましょうみたいなところもライフハックの中にあるんだけど、私は土台無理だって思うようになったんですよ。二つの理由があって。一つはその反復の流れが大きな流れすぎて目に見えない。三つ理由があるな。もう一つはそれがあまりにもマクロな、あまりにもミクロなものの集合体であるために修正が効かない。さらにもう一つはそもそもそれを意識下に落としたり否認したりしようと当人に知らせまいとしている働きがあるので、他の人にはあからさまにやってんのに、当人にはそれがさっぱり気づかれていないってことが起こるので、現実には。マイナス K の話に近いですけど、目隠しをされちゃうってことなんですよね。しかもそれだけが見えないように目隠しされてるんで、本人はそれだけが見えないってことがわかんないんですよ。私これ、タスクシュートやってるんで、よくわかる気がするんです。肝心なことに限って記録から漏れる。というか、最初からそれを記録する気が起こってない。すっごいんですよ、無意識ってのは。なんちゅうのかな。徹底してるなって感じなんですね。そういうところもね。徹底してるんですよ。やり損ねるとかがないんですよね。だから、気がつくとそれは記録に乗らないんで、何度もやっていても。何でもかんでも私たちは中立に記録できると思うところが大きな間違いで、ものすごく選択的に記録しますから、記録というものはね。だから、その記録に乗ってこないんですよ。私にとってはですね。他の人が私について記録すれば、それは確実に残るんでしょうけど、私自身がこれについて記録をしようとすると、それは残らないってことが起こる。残ったとしても大事なものには全く見えないということが起きるわけですよ。で、それが大事なものなんだ。記録にも残りましたっていうのを直面すると、多分トラウマになっちゃうんですよ。そういう物事ってのが人間にはあるんですよ。だから、まあ実質的には無理なんですよね。これがゆえに、私たちはですね、まあ簡単に言うと心理臨床を必要とするってことになるわけですよ。他者がそこにいてくれないと、失礼しました。 今、アラームがいきなり鳴っちゃったんで、時々こういうことがありまして、中断させられるんですよね。電話がかかってくるとこれ止まっちゃうんですよ。だから、もうこれ防ぎようがないんで、電話はかかってこないようにはできない。SIM 抜くとか、そういうわけにもいかないんでね。そうですね。SIM 抜けないんだな、これはな。考えてみると。小反復。わかりにくいかもしれないんで、具体例出しますと、例えば私、アトピーだったわけじゃないですか。で、例えば、かくということが、肌をね、ひっかく、かきむしるというのが小反復だったわけです。繰り返すわけですよ。で、このひっかくのをやめればアトピー治るわけではないんですね。これは私の一つの発見だったんだけど、手足縛って寝ていたことがあったんですよ。肌はね、確かにかきむしり跡はなくなるんだけど、感知はしないんですよね、これがね。あれはびっくりしました。一つの発見でしたね。だから小反復があるわけなんだけど、これはやっぱり二つの要素があるんですね。非常にミクロな問題があった。私今思えば、母と同居していた頃、まあ当然同居しているわけですが、多分私のアトピー治んなかっただろうなと思います。基本的に私のアトピーって、これを言っても、お医者さんには何だって思われるでしょうし、聞いてる方にもなんか意味がわからんと、一時この話、このポッドキャストではしたんで、その辺聞いていられる方は、どこかわかっていただけるかもしれないですけど、やっぱり私がアトピーだったのは、母親の不在っていうことだったんですよね。ことだったっつってもね、わけわからんのですけれどもね、いや、そこに母親いたわけじゃんっていう、非常に難しいんですよ、これは。自立、非常に大きく言うと自立の問題になってくるんだけど、母親の不在というのは、いてほしい時に母親がその母親役というものをちゃんとやらなかったというか、圧倒的に足りなかった。これはですね、この言い方をするとまるでニグレクトみたいになっちゃうんですけど、それともまた全然違うんですよ。母は少々、横暴なところありましたけど、別に、ネグレクトしてたとか、ただね、虐待をしていたと今ならは、言う人によっては言うかも、とは思うんですね。でも、私はあれを虐待とやっぱり見なす風潮は行き過ぎだと思いますし、虐待的ではなかったんですよね。母の不在というのは、なんというのかな、説明が非常に難しいですね。これもしかすると臨床家であれば私の話をずっと聞けばもっともっとうまく解説できるんだと思います。そこがやっぱり言語は客観的なもので、私は主体的にそれに関わっちゃってるから、あれが何だったのかを体験したからこそ説明しにくいんですね。なんていうんだろう、歩くということは説明しにくいじゃないですか。違うなぁ。夢の説明って難しいじゃないですか。それとよく似てるんですよね。あまりにもいろんなことがこう体験的にだけですよね。夢って体験しかできないものじゃないですか、ある意味。実体はないし、説明するためのものでもないし、大概は記憶が曖昧になるし、それとすごい似てるんですよ。幼い頃にあったことですし、まあ、言うならですね、あれと似てるんですよね。私がアメリカの日本でも同じことは起こるんですけど、きっとアメリカの要するに精神障害者用施設に勉強しに行った時に、多分もう記憶曖昧になってきたけど、中年女性がいてですね、まあ日本語で言うならお母さんを待ってるのと言ってたんですよね。まあお母さん来ない、この感じが肌にあるんですよ。いやー、説明になってないな。でもこの感じが肌にあるんですよ。だから私はそれをセックスがしたいんだと誤解してたんですよね。で、お母さんとできないじゃないですか、その年になってね。だから腹を立ててたわけですね。こんなことは母親が横にいてるわ意識させてもらえないんですよね。意識の方に気持ちが悪くて否認してしまう。だから記録になんか残んないわけですよ。てかこれ記録に残しようがないですよね。行動じゃないし、そういう思いがあったという認識すらないし、とにかく肌をかくと、ここしか見えないわけ。 だから肌をかかなくすればいいだろうっていう発想になっちゃうわけですよ。ライフハック的にはね。爪を噛まなきゃいいだろうってことになっちゃうわけですよ。ここから爪噛みを取り除いてしまうと、一層見えるべき何かが見えなくなるんですよ。と僕は思う。だから3ヶ月チャレンジでは、小反復についてしつこく検討を加えるのであって、小反復を取り除こうとはしないんですよ。そういう意味では決してライフハック的にならないってことだし、で、そういうサービスですってことを言えば言うほど、ある程度の方に興味を持ってもらえるということは、つまり、ライフハック的なものの、苦痛というもの、そういう苦痛というものがもたらされているっていう現実がきっとあるんだと思うんですよね。大反復をここでいきなり捉えるってことは、できればいいんでしょうけど、そこまで一気には目指さず、小反復についてしつこく検討を加えることによって、多分見えてくるものが、まあそれが反復なんですけど、その反復は、ものすっごくミクロに僕らのライフの人生の中に、現実の中に織り込まれているんですね。例えば私の場合、肌ってもう現実には常にあるものじゃないですか、皮膚。寝ても覚めても皮膚と一緒じゃないですか。僕その感覚がすっごいあるんですよ。アトピーで困ったから。寝ても覚めても俺は俺の肌と一緒だっていうこの感じが非常に苦痛だったわけですね。で、これがミクロに織り込まれてきてるわけですよね、現実には。これがあるがゆえに私は例えば定期的に皮膚科の病院を探すとか通うとか温泉に行くという目に見える小反復を生み出すわけですね。そして、まあ、書くとか、そういうことを繰り返す、そういう、それは、こう、記録に残る反復なんだけど、記録に残してたわけじゃないですけど、まあ、でも記録に残る反復です。肌の写真撮ってみたりね、そういうことはやってました。やってた時期もある。あるいは、食事制限をかけてみる。これも小反復ですよね。こういう生活上の反復を、私の肌を、四六時中一緒にいなければならない。こっちの方がずっと重要なことです。温泉に行くとか、食事制限するとか、肌が健康になれば一切消滅する小反復でしかないんですよ。でもこの小反復しか我々の言語の記録に残りにくいし、目にも見えにくいんで、ここを検討するより他ないです。でもここを検討しちゃうと、じゃあ塗り薬を塗りましょうって話になるんですよ。で、それは間違ってるわけではないんですよ。ただ、それで、解決するわけでもないんですよね。ここにライフハックが現れる。で、こればっかりしかやらない。これをやることはいいんですよ。いいことなんだけど、これしかやらなくていいんだってことになると、この苦しみは増すんですね。だから僕は3ヶ月チャレンジやってんだという話なんですね。で、非常に大きな反復のな、大きな反復っていうものは、これはもう記述もできなければ、意識もできないし、説明もできないんだけれども、ただ、小さい頃にこういうことがありましたと。つまり、まあ、要するに、たわしみたいなので、あるいはひどい場合には軽石みたいなもので、肌をうちの母はこすってたわけですよね。こうやって垢を取れば、汚いものが流れて治るんだみたいな、そういう思い込みに突っ走ってたわけですよ。マイナス K なわけです。間違った知識ってことね。で、母は当時、こう、朝日新聞夕刊とかを、長くほど読んでたから、こうすればいいんじゃないかとか、ああすればいいんじゃないかとか、頑張っちゃうわけですよ。そんなに学がある人じゃないですしね。なんか、どうしても、こう、ディスってるみたいになるんだけど、そういうつもりはないんですよ。これは愛情表現なのだっていうのは、よくわかるんです。母の、こう、感覚の中では、そういうものでしかないんですよね、これがね。すべてがおかしな方向を向いてたとしても、だって、当時は今に比べても、例えばヘパリン含有物質とかないんで、つけるものとしてのフルコートみたいになっちゃうわけですよ。オイラックスとかね。なんかやたらと強い薬で刺激力もやたらと高くて、でもそういうものが平気で売ってたわけですからね。今ちょっと製品名出しちゃいましたけど、それらが悪いってわけじゃないですよ。使い方に大きな間違いがあったし、で、今はもう全然違うものになってますからね。同一製品名でも。全然違いはしないけど、はるかにあの当時よりはまともなものになっちゃってるんで、もう同じことは経験する人はいないでしょう。もうなんかね、肌でガリガリガリってやって、割とこう、肌が血を渋いてるのに、そこにこう、塗り込んでいくみたいなね、 まあ、明らかにやってることに問題があるじゃないですか。でもそれは悪意があってのことではないわけですよ。で、ここにマザーカミングスーンなんですよ。お母さんを待ってるのっていうのかな。なんて言えばいいんだろうな。これ、母親の不在なんですよ。こう、環境としての母親がそこにいるべき存在がいないんですよ。もちろん母は忙しかったし、めんどくせえなと思ってたんですよ。そういうことは今になるとよくわかるんですよね。だから、そこでとことん付き合おうという母親がいてほしかったところにいないわけ。皮膚に母親がいないんですよ。だから母とセックスしたって無駄なんですよね。それで治るわけではない。もっともっとこれは厄介な問題なんですよね。不在という問題は。だけど私は不在を不在だと認識するには幼すぎたので、まあ、2歳、3歳の頃ですから、これ多分始まったの。これをベータ要素にしちゃうわけですよ。母がいないのではない。肌に悪いものがあるんだという。これが悪いおっぱいってやつですよね。これが例えば肌を噛むとか、肌を毒すとか、そういう風になってるから取り除かねばいかないということで書くんですよ。これは取り除こうとしている行為なわけですね。なんてことは、私はでもこれが、いや、そんなのナンセンスでしょって言われれば、そこに反対はしませんが、私には、この認識に至ることによって、かゆみが消えたということはありますよ、と。で、ここに至ろうとサンチャレでしているとは、私は思ってないんですよね。でも、小反復というものについて検討を加えて、しかもそれを、なんていうんですかね、こう、情緒的な側面からの情報は、すべてを取り上げていきたいと。こういう姿勢が大事だと思うんですよね。情緒的な側面をすべて、廃棄していきたいっていうノリが、どこか現代的じゃないですか。例えば、薬を塗りましょうとか、温泉に行きましょうとか。情緒が入ってきてないですよね。親子関係みたいなものがそこに何にも出てこないですよね。やってることが間違ってるわけじゃないと思うんですよ。今だったらヘパリン塗っておきましょう。多分良くなりますよ、絶対に。そうしておけば。塗り方間違えず、確実にやっていけば。ただ、そこには様々なドラマがあるんですよ。私のとはまた違うドラマが。だからそれらを全部アトピーという名称にくぐってしまうと、見えなくなることがあるんですよ。すべてが母子関係に集約できるわけではないですし、母親の不在という側面で説明できるわけではないんですよ。私の場合、たまたまそうであったというのに過ぎないわけですね。時代背景もありますしね。勇敢もありましたし、新聞のことね。新聞があるわけじゃないんだけど。この何かが悪いわけではない。不在ですから。不在って何かが悪いとは言い切れないじゃないですか。何かが悪さをしてきているわけじゃなくて、存在していなかったって話ですから。でも存在していて欲しかったっていうことはあったわけですよ。これをまず、二十歳の頃の私は到底認めることもできなかったんで、母にいて欲しかっただなんてね、そういう、なんかこう、甘えられたことを言いたくない年頃の男の子だったんで、すごいそういう意味では自分にストイシズムを強いがちだったんで、私も。で、母はまさにそういう人だったんでね、その、女でありたくないタイプ。っていう。それはでも、今思うとですね、今全然母はそういうことで悩んでないから、あ、これがこの人の素なのねっていう。この女でありたくなかったのは、私のおじいちゃんね、祖父が DV だったからなんですよ。この祖父の DV と私のアトピーは直結してるんですよ、はっきり言って。ああ、なるほどなって思うんですよ。あの暴力的に肌から皮膚というものをこう破壊していたのと、うちの祖父が私の祖父が、一人じゃ生きていけないくせに酒を飲んで出て行けとか言って、うちの母とかをぶっ飛ばしていたのは、なるほどそっくりだと思うんですよね。見えないじゃないですか、こんなもん。アトピーいくら考えていっても。でもこれだったら非常に理にかなってるんですよ。なるほど、母が忠臣蔵大好きだったのはあのおじいちゃんのせいかと。あのおじいちゃんをやっつけたかったわけね。それは無理だよね、と。だって4歳の女の子があんなおじいちゃんやっつけれるわけないじゃないですか。あのおじいちゃんが別に格闘家だったってわけじゃないですよ。でも勝てっこないじゃないですか。でもやっつけたかったわけですよね。だったら女の子してる場合じゃなかったわけですよ。家貧乏だったみたいだし。 ものすごく強い人間でありたいというか、ものすごくこう、なんていうのかな、知的で、ストイックで、マッチョな人でありたかったわけですよ。親父の首なんか、打ち首にしてやりたかったわけですよね。と思いますね。不思議な話ではないんですよ。だけれども、今の母を見ていると、そんなのはどこにもないわけですよ。もう、なんかこう、お花畑おばあちゃんになっちゃってる。これが素なんですが、素に戻るのに、80年近くかかっちゃってるわけですよ。なるほどなっていうのが今ならばわかるんですよ。これが大きな流れなんです。記録に残んないでしょ、こんなもん。言ってましたよ、母は。確かに。うちの親父は、ろくでもなかったと。宗教に金突っ込んで、叫びたりになって、奥さんと娘を殴ると。しかも、息子は殴らないと。やり返されるの怖いからね。そういう感じだったんですよ。でも私は、私の旭川に実家あったんですけどね。今はないですけど。おじいちゃんと会って話したとき、別段そんなに悪人そのものって感じではなかった。ちょっと、父方の祖父に比べると、癖ある人だなとは感じた。小学校の頃に会ったんですけどね。で、母は当然ついてなかったから、まず旭川の実家はほとんど行ったことがないんですね。これらのことが全て私のアトピーと関係があるということが分かったのは、私にしても40なんですよ。流れが大きすぎて、分からないですよね。三浦綾子さんが氷点という小説の中で、この種のことを非常に書いてます。私、あれを読んだのは大学時代だったんだけど、読んでも分からなかったですね。ただ今思うと、あれを読んで分かることができていたらなと思いますが、無理でしたね。